今日はですね、イエス様が私たちを恥、恥ずかしいこと、恥ずかしめから救い出して栄誉を授けてくださるということについてお話ししたいと思います。
The ideas of honor and shame run deeply in many cultures.
栄誉と恥、という考えはですね、多くの文化にあります。
Let me give an example in Japan.
日本で言うとですね、
Porphyrias, a hot topic in Japanese media was the story of Princess Mako's engagement to a commoner.
例えばここ数年、皇室にいたマコさんと一般人との婚約が話題に、上がってましたね。
The young man was scrutinized from all angles.
彼はあらゆる角度から念入りに調べられましたね。
Was he worthy of marrying a member of the imperial family?
彼は皇室の一員と結婚するにふさわしい人物だったでしょうか。
Many people opposed this marriage because the young man's mother had an unresolved financial dispute.
この若い青年の母親には金銭トラブルがあったことから、多くの人がこの結婚に反対していましたね。
So this tainted his reputation or his honor in people's eyes.
このトラブルによって彼の評判は落ちてしまって、栄誉は剥がれ落ちてしまいました。
Surely the imperial family should avoid such scandals, they thought.
皇室はそのようなスキャンダルを避けるべきだと多くの人が感じたからだと思います。
Honor and shame influence our relationships and the way we live.
栄誉と恥は人間関係や生き方にも影響を与えます。
We honor VIPs and successful people.
私たちは VIP とかですね、この世で成功している人たちを褒めたたえます。
We work hard to be praised.
褒められたいがゆえに人は一生懸命頑張ります。
We feel shame, or at least embarrassment, when we make mistakes.
何かこう間違いをしてしまったら、人はこう恥ずかしい思いをしてしまいますね。
We hide things we don't want other people to know about us.
他の人に知られたくないようなことは隠します。
At the root of this, we want to be accepted, even celebrated, rather than rejected.
それは私たちが人に拒まれるよりは受け入れられて、さらにはこう称賛されたい、褒められたいという願望が根底にあるからではないでしょうか。
I believe the concept of honor and shame is relevant to today's passage.
この栄誉と恥のその概念は、今日の聖書箇所と関係していると思います。
we'll read Mark chapter 5.
マルコの福音書5章を読みますが
We'll read about three people that Jesus helped.
イエス様が手を差し伸べた3人の人が登場します。
I want to show how Jesus saved them from a state of uncleanness or shame.
汚れと恥の中からこの3人をイエス様がどのように救ったのか見ていきたいと思います。
Let's pray before reading the passage.
では聖書を読む前にお祈りしたいと思います。
Father in heaven, we thank you that we can worship you today as King of Kings.
父なる神様、今日こうして集められて、王の王であるあなたを礼拝できることありがとうございます。
Thank you, Lord, that that we can listen to your word this morning, and I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
どうか私の言葉、そして思いがあなたの御前に喜ばれますように導いてください。
I pray this in Jesus' name.
お祈りしてイエス様の名前によって、イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.So today's passage is a long one. Mark chapter 5 is an entire chapter. So I'm going to ask for readers among the congregation to help us with the reading.
今日のマルコの5章をやはり皆さんで読んでいきたいと思うので、すごく長いので、少しずつ分けて、皆さんに読んでもらいたいと思うんですね。
Yes, so, You know, since we are going to, so I'm going to do this, okay? So two things I'm going to do. I'm going to give, I'm going to select eight people to read five verses each.
8人の人に読んでいただきますが、5節ずつ読んでいただきたいと思います。
So the, yeah, the eighth person will read, until verse 43.
はい、最後の8番目の人はですね、43節まで、まあ、最後まで。
Yeah, Uncle Peter, can you do can you be number one for us? And then, Sho-san, 2番でお願いします. Okay, Yayoi-san, 3番でお願いします. And then, number four, Franz. Number five, Ray. Okay, number six, Tama-chan でお願いできますか? Number six. Number seven, can I get Ruby?Ruby, okay. Number seven. Number eight. Let's go back to Atsuko-san, okay? You're number eight. Yeah. Okay. So the second thing I want us to do, because we're talking about honor and shame, okay, today. I want us all to stand up to read the gospel together as a way to give honor to God.
今日のテーマが栄誉と恥。
Yeah, I want all of us in the congregation to stand up in the reading of the Word of God.
Ah, 皆さんこの五章を読むときに
Yes. 皆さん All of us stand up.
今立つ
Yeah.
今皆さん立っていただいていいんですか
Yes.
はい。じゃあ今日はそのなんかテーマが栄誉と恥ということですので、なんかあの皆さんに立って
Yeah.
皆さんですね
Yes. Everyone stand up.
皆さんあの立って。くださいということです。
This is a way for us to show honor to the reading of the word of God.
神様のその御言葉を読むことにこの栄光を表すというか、
yeah.
そういう思いで皆さん立って、一緒にあの心の中でね読んでいきましょう。当てられた人は、はい、大きな声でお願いします。
Yes, so Peter, you may start.
Chapter 5. They went across the lake to the region of the Gerasenes.When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs,And in the hills, he would cry out and cut himself with stones.
彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。イエスが、お前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
さて、そこの山の中腹に豚の大群が立ってあった。レイはイエスに願っていました。私どもを豚に入らせてください。その中へ送ってください。イエスがお許しになったので、行かれたレイどもは出て行って、豚の中へ入り込んだ。するとその群れは2000匹ばかりであったが、池から海へ流れを打って下り、海の中で溺れ死んでしまった。豚を飼う者たちが逃げ出して、町や村に連れ回ったため、人々は何事が起こったのかと見なさい。そして、イエスのところに来て悪霊に仕えた者が着物を着て正気になってそれがレギオンをやるとしていたものであるのを見て恐れた。
なりゆきを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと不可のことを人々に語った。そこで人々は 消えずにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船におられると船に取り憑かれていた人が後ろに行きたいと願った。イエスはそれを許さないでと言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に広め始めた。人々はみんな驚いた。
イエスは再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が手元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道つかさの一人でヤイロという人があって、イエスを見るとその足元にひれついてこう言いました。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。そこに12年の間無価値を患っている女の人がいた。
She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering.At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes?
Ruby, verse 31.
You see the people crowding against you, his disciples answered. And yet you can ask, Who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet.
36節。イエスはその話の言葉をそばで、聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのを許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていかれた。そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからです。ある。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。
This is the word of the Lord.
主の御言葉ですね。
Yeah, and your response would be, yeah, thanks be to God, which is 神様に感謝します。So let's say it together, 神様に感謝します。You may be seated. Okay, thank you for joining us in the reading of the Word of God and to give honor to God. All right, so I'll talk about the passage that we just read. Here, each person that Jesus helped was considered ritually unclean by the Jewish law.
今こう5章を読みましたけれども、皆さんありがとうございます。このイエス様が救った人たちはユダヤ教の律法によって宗教的に汚れているとされていました。
The demon possessed man was unclean because he has an unclean spirit.
悪霊に疲れた男が出てきましたけれども、その男は悪霊によって汚れていました。
He was also a Gentile, and Jews considered Gentiles to be unclean.
またその男は異邦人で、ユダヤ人は異邦人は汚れているというふうに考えていました。
The woman with bleeding was also considered unclean by the law recorded in Leviticus 15.
出血をしている婦人病で大患っている女性ですね。この彼女もレビ記15章に書かれているようにその汚れているとみなされていました。
Anything she touched would become unclean too and require a purification process.
その彼女が触るもの全部汚れているとみなされて、汚れを除去するためにするべきことも伝えられていました。
Lastly, the body of a deceased person is also unclean.
また、この亡くなった人も汚れているとされていました。
Touching a corpse made a Jew unclean.
死体に触れると汚れてしまうとユダヤ人は考えていました。
So you can read about that in Numbers 31.
これ民数記の31章に書かれています。
So let me explain how their uncleanness is connected to shame.
彼らの汚れがどのように恥の概念と結びつくのか説明していきたいと思います。
Even if the possessed man wasn't aware of himself, his family was probably grieved and shamed by his condition.
悪霊に取り憑かれている男はその男性は自覚はないかもしれないですけれども、彼の家族はきっと悲しんでいたことでしょう。ごめんなさい、そのことを恥ずかしく思っていたでしょう。
As for the bleeding woman, not only was her body broken, but she suffered the shame of using all of her savings and needing to depend on others and be shunned by people who knew that she was unclean.
出血をしている女性も自分の体を患って貯金も全部使い果たして他の人に頼らざるを得なくなっているのに、病のことを知った人たちに汚れていると敬遠されていることを恥だというふうに感じて苦しんでいたことでしょう。
How about Jairus' daughter?
ヤイロの娘についてはどうでしょうか。
Well, societal shame may not be relevant here, but death itself is connected to our shame as human beings, as I'll explain later.
社会的なその恥ではないかもしれませんけれども、死自体が人間の恥と関係しています。これについては後で話したいと思います。
In summary, uncleanness separated these characters from other people.
要するにこの汚れていることで3人の人物は他の人々と分け隔てられていたんです。
Likewise, shame creates rifts in relationships and fractures community.
同様に恥というものが人間関係とかコミュニティに亀裂を生じさせます。
And death, of course, is the final separation.
そしてもちろん死というのはこう最終的なこの分け隔てるということですね。
Uncleanness is just a surface problem.
汚れは表面的な問題に過ぎないかもしれません。
There are ways to make ourselves clean.
清くなる方法はあるからです。
But shame is not so easily removed, is it?
でも、恥というのは簡単には取り除けるものではありませんよね。
Shame has been with humanity from almost the beginning.
恥という考えは人間とともにこの世の始まりから存在していました。
But when we were first created, we were in a place of honor.
人間が最初に作られた時は私たちは誉れある場所にいました。
The first humans, Adam and Eve, were described in this way by Genesis 2:25.
最初の人間であるアダムとイブは創世記2章25節で、
The man and wife were both naked and were not ashamed.
人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかったと書かれています。
Psalm 8, from verse 5 to 6, verses 5 through 6, What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor.
詩編8編には、人とは何者なのでしょう、あなたがこれに心を止められるとは、人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。とあります。
The Garden of Eden was a place without sin and shame.
エデンの園は罪と恥が存在しない場所でした。
After Adam and Eve sinned, they quickly covered themselves with leaves and hid from God.
しかし、アダムとイブが罪を犯してしまってからは、彼らは葉っぱで自分を覆い、神から隠れました。
Their sin and shame broke an intimate relationship with God and each other.
彼らの罪と恥が神との関係、そしてお互いのこの親密な関係を壊してしまったのです。
Because they were expelled from the garden and could no longer eat from the tree of life, death became the fate of every human being.
エデンの園から追放されたアダムとイブは、命の木から食べることができなくなって、死が全人類の宿命となってしまいました。
No matter how great our status is in this life, we eventually return to the dust we are made of.
人生でどんなに高い地位にいたとしても、結局私たちは元の塵に戻ってしまいます。
Compared to the glory we were created for, we now live in shame.
栄光のために作られた私たちは今や恥の中に生きています。
We continue to carry the shame of our ancestors Adam and Eve and the penalty of sin, which is death.
私たちは祖先であるアダムとイブの恥と罪の報いを背負い続けます。つまりそれは死です。
That is, until Jesus comes to remove our shame and grant us honor and life.
イエス様が私たちの恥を取り除いて、誉れと命を与えてくださる時まで私たちは死という報いを背負い続けるのです。
Today's chapter, we saw Jesus remove the uncleanness from three people and restore their ability to live in community again.
今日のマルコ5章で、イエス様は3人の人たちから汚れを取り除いて、再びコミュニティで生きていく力を与えてくださっています。
When the possessed man is healed, Jesus encourages him to go home to his people.
悪霊に疲れた男を癒し、イエス様は彼に家に、そして家族のもとに帰るように言います。
When the bleeding woman is healed, Jesus restores her socially, pronouncing her healed and even praising her faith.
また出血をしていた女性を癒したときは、イエス様はこの女性が治ったことを人々に宣言して、彼女を社会的に復帰させて、さらに彼女の信仰も褒めてくださいました。
The young girl was able to enjoy life with her family again.
街道管理者のヤイロの娘は、再び家族と共に楽しく暮らしていくことができたでしょう。
Whoever society rejects, Jesus welcomes and grants dignity in a way they could never imagine.
イエス様は社会に門を閉ざされたどんな人でも迎え入れてくださって、思いもよらない方法でその人たちに尊厳をお与えになります。
In other gospel stories, we see him eating with social outcasts.
他のと一緒にイエス様が社会で見放された人々と食事をしたと書かれていますね。
Other Jews may have avoided getting close to these unclean characters, but Jesus wasn't afraid.
他のユダヤ人は清くないとされる人々との交わりは避けていたと思われますけれども、イエス様は恐れませんでした。
Instead of these characters' uncleanness defiling Jesus, we see Jesus transferring to them his cleanness.
このような人々の汚れで、イエス様の清さが失われるというのではなくて、イエス様の清さが彼らに移っていくというのを私たちは見ることができます。
Jesus doesn't just close one eye to our shame, pretending it's not there.
イエス様は私たちの恥ずべきところに目をつぶって、まるでそれが存在しないかのようにはなさいません。
Instead, he removes our shame, even carrying it on our behalf.
そうではなくて、イエス様は私たちの恥ずべきところを取り除いて、そしてその上にその恥を私たちに代わって背負ってくださるお方です。
Dying on a Roman cross was one of the most shameful ways a person could die in Jesus' time.
イエス様の時代、ローマ帝国の十字架刑は死刑の中でも最も屈辱的な刑でした。
The Romans invented this form of execution because it was not only very painful, but it also shamed the criminal publicly to curb crime and rebellion in the vast territories of the Roman Empire.
巨大な領地を保有していたローマ帝国は、その激痛を伴う十字架刑によって犯罪人を公に恥ずかしめることで、犯罪とか反乱を押さえつけようとしていました。
On the cross, Jesus became one of us, someone who knows shame.
十字架の上でイエス様は私たちの一人となってくださいました。つまり恥ずかしめを受けて恥を知る人となってくださったんです。
He was raised to life and honor again.
しかしその後でイエス様は誉れとして再び蘇ってくださいました。
As Hebrews chapter 12 verse 2 says,
ヘブル人への手紙12章2節には
Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame,And is seated at the right hand of the throne of God.
ヘブル12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたとあります。
Death and other effects of sin have no power over him.
死も罪の力もイエスには何の威力もありません。
Through Jesus, God is taking the world back from the rule of Satan.
イエス様を通して神はサタンの支配から世を取り戻そうとしておられます。
He's reversing the curse of Adam's sin.
イエス様はアダムの罪の呪いや呪いを打ち消して、そして覆そうとしておられます。
That is how, as the Son of God, Jesus is ushering the kingdom of God into our world.
こうして神の御子であるイエス様は私たちの世に神の国をもたらそうとしておられます。
In this kingdom, we are given life, acceptance, and even honor.
神の御国では私たちは受け入れられて、そして命と栄誉さえも与えられます。
For example, the honor of being adopted as God's children.
それは例えば神の子供として私たちが認められるというような栄誉です。
We often talk about how Jesus saves us from guilt and makes us righteous in God's eyes.
イエス様が私たちを罪から救ってくださることや、神の目にかなった義なるものに変えてくださることを私たちはよく話しますよね。
But we can also thank God for saving us from shame and giving us honor of being His children.
でもイエス様が恥とか恥ずかしめからも私たちを救ってくださって、神のことされる栄誉をも与えてくださることにも私たちは感謝するべきではないでしょうか。
1 Peter chapter 2 verse 6 says this.
第1ペテロ2章6節。
Whoever believes in him will not be put to shame.
彼に信頼する者は決して失望させられることがないとあります。英語を直訳すると、彼に信頼する者には決して恥をかかせないという意味です。
Isaiah 61 gives a beautiful picture of this honor.
イザヤ61章にはこの栄誉を見事に表現しています。
Elsewhere in the gospel stories, Jesus read from this passage and told his audience that he was fulfilling this chapter.
福音書にはイザヤ61章の御言葉を読んだイエス様がこの章はイエス様によって成就されようとしているということを人々に話したと書かれています。
Please read this whole chapter when you have time, but let me just read two verses.
時間があるときにですね、このイザヤ61章をね、ぜひ読んでみてください。今2つの節だけ読みましょう。
First, Isaiah 61 verse 7.
まずはイザヤ61章7節です。
Instead of your shame, you will receive a double portion, and instead of disgrace, you will receiveRejoice in your inheritance, and so you will inherit a double portion in your land, and an everlasting joy will be yours.
今、7節と10節。7節。ごめんなさい。61章7節。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえ、その国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。
Second, Isaiah 61 verse 10, which tells us what it feels like to have honor.
もう一つは61章10節で、 この栄を与えられるっていうのはどういう感じなのかを教えてくれます。
I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my Lord. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with jewels.
私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の外套をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。
Having God's honor is like being clothed with beauty and glory.
まるでこの美しさと栄光を身にまとうようですね。
I'm really comforted by the thought that my honor comes from God.
栄誉が神から来るものだっていうふうに思うと、私は本当に慰められるんですね。
Whenever I visit Malaysia, my father mentions how successful my cousins are doing.
私がマレーシアに帰国すると、いつも父は私のいとこがいかに出世して成功を収めているかを話すんです。
He would say, so and so is a doctor in the UK and he bought property there for this much.
お前のいとこは、お前のいとこの誰々はイギリスで医者になって財産もいくらくらいあってとかっていう具合です。
I feel I've never brought him honor as a son because I'm not successful in the ways he hoped for.
そのような時私は息子として父に栄誉というかその誇らしい気持ちですね。そういうものをこの挙げられていないと感じます。なぜなら私は父が望むような成功を収めていないからです。
One time my father even said about himself, I'm a failure.
父が父自身のことを失敗作だなとこぼしていた時がありました。
I was so shocked to hear him talk so honestly about himself.
失敗作だななんてこの父がね自分について率直に語るのを聞いて私は非常にこのショックを受けたんですね。
I really wanted to see reality through God's eyes.
父がいつか神の目からの事実をこの向けられたらいいなと私は願っています。
In that moment, I wasn't able to tell him everything I told you about Jesus, shame and honor.
イエスと恥とその栄誉ということについて今お話ししているようなことをその時は父に伝えることができませんでした。
But I'm thankful that I could respond to him in a way that was not defensive and yet challenged his thinking.
でもただ受け身でそういう話を聞くだけではなくて父の考えに反論できたんですね。それは良かったと思っています。
I said, our family is not a failure.
私は父にこう言いました。私たちの家族は失敗ではないよ。
We have gone through many challenges as a family, but not given up. We may not be rich, but we could be in a much worse situation. My brother and I are doing okay. And as you've seen, it's thanks to Jesus and to the church.
家族としていろんなことがあったけどまだ終わってしまったわけじゃないよ。私たちはお金持ちとは言えないかもしれないけどもっと悲惨な状況になっていてもおかしくなかったと思うよ。兄さんも私も元気にやっているし気づいていると思うけどこれはイエス様と教会の方たちのおかげなんだよ。
I wanted my father to focus, to turn his focus away from comparing and competing.
私はこの父の視点が他人と比較することとかその競争すること、そういうことから変わってくれたらいいなと思いました。
Instead, I hope he could see what Jesus has done for our family.
そしてイエス様が私たちの家族に成してくださったことに父が目を留めることができるようにと願いました。
The solution to being a failure in society is not to try harder to succeed.
社会で失敗した時の解決策は成功のためにもっともっと努力することではないと思うんです。
Rather, the greatest solution is to receive what we need from Jesus.
むしろ最良の解決策はイエス様から必要なものを受け取ることです。
In my case, I choose to receive honor from my heavenly father and try to honor him in return rather than chase the praises of men.
私の場合で言うなら人からの称賛を求める生き方ではなくて、 父なる神から栄誉を受け取ることを選んで、その神を賛美していく生き方です。
Much of this world is a competition.
この世は競争社会ですね。
In the competition, there are prizes for only a few winners.
競争では少ない勝者のために賞があります。
But when God honors one person, it doesn't exclude other persons from receiving honor as well.
でも神が一人の人間に栄誉を与えても、他の人間も神から栄誉を受け取ることができます。
When we experience being accepted by God, it makes us want to share this place of honor with other people and not fight to keep it for ourselves and be superior to them.
私たちが神によって受け入れられるという経験をすると、独り占めしようと競争したり、他の人より優位に立とうとするのではなくて、この栄誉なる場所を他の人とシェアしたくなるのです。
To wrap up this sermon, the concepts of honor and shame are found throughout the Bible.
今日のお話をまとめます。栄誉と恥の概念は聖書に出てきます。
I believe that the message of the Bible is so relevant to our lives in a harsh and competitive world.
聖書のメッセージは厳しい競争社会で生きる私たちの人生にとても深いつながりがあると思います。
By looking at today's passage through the concepts of honor and shame, I hope you are able to see the beauty of Jesus and the gospel.
でもこの栄誉と恥という概念から今日の箇所を読むときに私たちはイエス様とその福音がいかに美しく素晴らしいか見ることができたのではないでしょうか。
Let me end by suggesting a few questions you can talk to God about.
これから言う質問を通してぜひ神様とね、皆さんと対話する時間を持ってみてください。
Number one, in what part of your life have you felt shame or not feeling good enough? If society evaluated you, how would the report sound like?
1番、あなたは人生のどんな場面で恥ずかしいと感じますか？または自分は不十分だと感じますか？もし社会があなたを評価するとしたら、その評価はどのようなものでしょうか。
Number two, what does Jesus say about you? What does he say about the areas where you feel inadequate?
2番、イエス様はあなたのことを何とおっしゃるでしょうか。自分の不十分なところについて、イエス様は何とおっしゃると思いますか。
Number three, can you rest in knowing that God's honor and favor are upon you?You spend a lot of time pursuing praise from other people.
3. 神の誉れと恵みがあなたの上にあることを知って心に平安が来ますか？あなたは多くの時間を使って他の人から称賛を得ようとしていますか？
The honor God gives us is lasting.
神が私たちに与えてくださる栄誉は永続的なものです。
It will outlast this world.
それはこの世を超えて続く栄誉です。
I'll close by praying from Psalm 31.
最後に、詩編31編から引用して、お祈りして終わりたいと思います。
Let's pray.
祈りしましょう。詩編31編からです。
In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness.
主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。
Turn your ear to me. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me.
私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me.
あなたこそ私の岩、私の砦です。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。
Keep me free from the trap that is set for me, for you are my refuge.
私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。
Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God.
私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。
Amen.
Amen.